はい、ということで、親子で学ぶどうしたらお金持ちになれるのって本の2回目なんですけれども、最後まで読んでみましたけれども、なんかあんまりしっくりこなかったです。よく説明はされてるのかなと思うし、確か分かりやすいなと思ったんですけども、じゃあこれを子供に伝えたら子供が、そうだねってなるかっていうと、ちょっとならないかもなって思いました。ただやはりいいなと思う点もいくつかあったので、抜粋した上で皆さんにお伝えしたいなと思います。例えばですね、ゲームのコストを学ぶっていう章があったと思うんですけども、ここで、コスパのいい悪いを人間関係に当てはめて考えようというものがあります。で、コスパの良し悪しを人間関係に拡張するのはなぜかというと、約束を守る大切さを説明するためです。で、この、感じで言うと、なんかちょっと、ピンとこないと思うんですけども、書かれていた例がすごくいいなと思ったんですね。まあ、言われてみれば当たり前の内容なんですけどね。最もコスパが、まずコスパが悪い人は人気がありません。最もコスパが悪いのは嘘をついたり騙したりする人です。こういう人と関わると嫌な気分になるだけではなく、お金まで失ってしまうので最悪です。次にコスパが悪いのは約束を守れない人でしょう。朝10時に駅に集合してみんなで公園に遊びに行くという計画を立てたとしましょう。この時に1人だけ30分遅刻してくると、他のみんなずっと待っていなくてはならないし、予定も狂ってしまいます。すなわち余計なコストがかかるのですということです。約束を守らないとどういうコストが発生するかっていうのは、まあ、こういうのだとすごく分かりやすいですよね。実際に自分自身も待ち合わせして、まあ、一生懸命間に合うように行ったのに誰かが遅れてきた時に、まあ、大変なことになりますよね。例えばですけども、これは公園って例でしたけれども、例えばみんなでですね、同じ飛行機に乗る約束をしてたとか、レンタカーを借りてたとか、ハイヤーをチャーターしてたとか、そういうのが絡んでくると、誰かが遅刻してくると、そのハイヤーを下手したらキャンセルしたり、飛行機に乗り急ぐ乗れなくなったりとかする可能性もあるわけですよね。っていう説明はね、まあ、確かにそうだなというふうに思いました。ただ全般的にこの本の中の説明を聞いて、そうだそうだって理解できるかなってすごく、なんかちょっと分からなかったですね。なんで自分の子供に伝えた時にどうかなっていうのはすごく思いました。皆さんは実際どうしてますでしょうか。特にこの本の中で、まあ、私もレバ会で大事だよって言ってる福利について話してるんですけども、福利の大切さを説明して、それを理解できて、そうだ福利大事だって思えるかどうかってすごく分かんないですよね。で、私自身も福利っていうものをなんかこう骨身に染みるほど実感したのが結構遅かったんですよね。なんて言うんだろう、まあ、大学生の時から英語をすごく勉強して一人で勉強してて、で単語を覚えれば覚えるほど話せる内容、分かる内容が増えるっていうのは福利だなって感じたんですけど、でもまあそれでもまあまあ福利かなぐらいな感じで、一番感じたのが住宅ローン組んだ時なんですよね。私はと自分で買ったけど自分が住んでなくて人に貸している物件があるんですけども、まあ、それローン組むわけですよね。あれいつだったかな、25歳ぐらいから始めてるんですけども、で30年ローンだから、あとまあ10年ぐらいで返し終わるのかな、まあ、一括で返そうと思えばもう返せるぐらいの残額にはなってきたんですけども、まあまあそんな感じです。でそれをね見ると、まあ、もちろんあれがついてるわけですよね。利息が銀行から借りるんで、頭金300万ぐらいでフルローンだったかな。で、それがどんどんどんどん大きくなっていくわけですよね。年数とともに。で、あれを見ると、複利ってすごいなと思うわけですよね。で、特にマイナスの複利じゃないですか。借金って。で、その口座から実際に引かれる額を見ると、うわーってなるわけですよね。で、その時に初めて、この逆もあるんだなってすごく感じたんで、マイナスを実感させるといいんじゃないかなと思うんですよね。例えば、友達とディズニーランド行くためには、 毎月のジャンプを我慢しなきゃいけないけど、まあ、ジャンプ読みたくて買っちゃうとディズニーランド行けない。で、行けないのも悔しいけれども、みんなが行って帰ってきた後に、なんか学校でディズニー楽しかったよねっていう話に入れないっていうマイナス経験の方が子供に複利を覚えさせるのには分かりやすいのかなって思ったりしました。まあ、この本の中だとどうしてもプラスのことがね、複利に関しては書かれてたんで、そこはちょっとこうかなというふうに思いました。